代わって議会活動レポートです。各委員会が行政視察などを実施。総務常任委員会、7月13日から15日まで視察を行いました。群馬県前橋市では、行政手続きなどのデジタル化を進めるための前橋市 DX 推進計画の取り組み状況や、空き家対策のための前橋市空き家等対策計画の進捗状況について、栃木県小山市では、移住定住や市民と多様に関わる関係人口増加のための取り組みや、3年3月に完成した新市庁舎の整備事業について、栃木県宇都宮市では、移住定住を促進するために、テレワークとワーケーションを組み合わせた宮テレワーケーションなどの取り組みや、空き家対策として官民が連携して組織する宇都宮空き家会議で行っている事業や成果などについて、それぞれ説明を受けました。教育福祉常任委員会、7月13日から15日まで視察を行いました。北海道函館市では、石川啄木をはじめとした先人教育に関する取り組みとして、函館市文学館で行っている石川啄木関連資料の常設展示や直筆資料特別展、函館ゆかりの偉人をアイドルキャラクター化した函面による観光 PR と、軽度認知症スクリーニングテストの実施や認知症予防の取り組みとして、楽しみながら気軽に介護予防に取り組む函館参加で若返り体操の作成普及などについて、青森市ではボランティア活動をしたことのない市民が参加しやすいように創設された青森市ボランティアポイント制度の実施状況などについて、それぞれ説明を受けました。議会広報委員会、6月30日と7月1日に視察を行いました。神奈川県横須賀市では、市議会公式ツイッターの運用と、議員が分担して記事を作成する議会広報誌の編集について、東京都あきる野市では、議会広報誌を大幅にリニューアルした経緯と、特集記事の編集方法について調査しました。リニューアルにあたっては、表紙や特集記事で読み手の興味を引くことや、余白を生かした紙面や、視線のスムーズな移動を意識した記事の割り付けを重視したこと。特集記事は、市民と座談会を開催して意見交換し、その内容から作成していることなどについて説明を受けました。産業環境常任委員会、7月13日から15日まで視察を行いました。静岡県富士市では、中心市街地の空き店舗への出店を促進し、次代のまちづくり人材を育成するための取り組みや、不動産のオーナーなどに対して、遊休不動産の活用、再生の推進に向けた意識づけを行うための取り組みについて、新潟市では、コロナ禍における誘客促進のための取り組みや、古町芸妓の文化継承のための取り組みと、芸技を生かした観光施策について、新潟県十日町市では、再生可能エネルギーの普及に向けた取り組みや、福祉施設などの事業所で発生する使用済みの紙おむつをペレット化し、バイオマスボイラーの燃料とする使用済み紙おむつ燃料化実証事業について、それぞれ説明を受けました。建設常任委員会、7月13日から15日まで視察を行いました。新潟県長岡市では、市役所機能をあえて街中に分散配置することにより、街中の回遊性や賑わいを創出する取り組みや、歩道を有効活用し、テーブルや椅子を設置したオープンカフェ事業により、街中の賑わいを創出する取り組みについて、埼玉県草加市では、パトロールカーに搭載したスマート端末を活用し、路面状況のデータを収集することにより、業務効率の向上を図る取り組みについて、東京都府中市では、道路や街路樹などの複数の管理事業を一括で民間事業者に委託する包括管理事業による市民サービスの向上や経費削減効果、今後の運用について、それぞれ説明を受けました。持続可能な地域づくり特別委員会、8月3日に勉強会を開催しました。 性的マイノリティのメンタルヘルス問題と自死予防に関するエストの取り組みの現状・課題などについて、性と人権ネットワークエスト代表の正木正隆氏を参考人としてお呼びし、性的マイノリティの現状や性的マイノリティが日常で生きづらさを感じることなどについて説明を受けた後、小学生などに対する性的マイノリティに関する教育のあり方などについて意見交換を行いました。農林畜産業を守る盛岡市議会議員懇談会を実施。7月20日に勉強会を開催し、地域おこし協力隊としての活動についてを演題に、盛岡市地域おこし協力隊の知念祐樹氏と山城森氏から説明を受けました。漁師×農業で切り開く、人と野生鳥獣が共存する地域づくりをテーマに活動する知念氏からは、これまでの有害鳥獣対策の取り組みと活動を通じて感じた盛岡市の有害鳥獣対策の課題について、金山の里大賀湯地域における山里暮らしのモデル構築をテーマに活動する山城氏からは、これまでの地域活動と今後の取り組みについてそれぞれ説明を受けました。市政調査会臨時研修会を実施。8月8日に研修会を開催しました。青森大学社会学部教授の佐藤敦史氏から、地方議会の不益流行、ICT を活用した議会の新しい姿と題し、全国の地方議会におけるタブレット端末の活用事例や、オンライン会議、視察の事例などについて講演を受けました。また、市民との意見交換などで効果的な手法とされるワールドカフェについて、議員が実際に体験し、運営方法を学びました。議会活動レポートでした。